주째 집터기 산주쇼 이노리마쇼 쇼 쇼 쇼 할렐루야 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 미코토바오 감사이다시마스 마다 이노리오 시크크시데 그다사이 예수様の 미나によって お祈りいたします 아멘 자 1절から 見ましょう
あなたは子を炊くために壇を作る それは証し屋材で作らなければならない
この壇ですね 壇 証し屋材で作る 리세스
長さ1キュビト 幅1キュビトの四角形で その高さは2キュビトでなければならない その一部として角をつける
1キュビトというと50センチ この 50センチ50センチ また四角の形でそれを作る また高さは2キュビト 1メートルぐらいですね そのサイズをねちゃんと教えてます だから祈りというものもねこのルートがあるんですよ イエスの御名によって祈る 全部形があるんですね 自分勝手に祈ることではなくて 主の だから祈りを教えてくださいと まあ弟子たちが言いました そしてイエス様の祈り主の祈りを教えてくださいましたこのようにキュビットキュビットキュビットがちゃんと神様の世界はそんな世界です 3節
それに上面と周りの側面と角を純金でかぶせるその周りに金の飾り縁を作るだから祈りというものは
純金、神聖と人生、アカシア茶や人生ですね。これが混ぜてるんです。神様と人間のその願いがバーンとぶつかるんですね。御心が天になるごとく、主の願いがあるんです。私たちの願いがあるんですね。その願いと願いが一つになる。神聖と人生が。 一つに願いその願いですねだからその願いを私たちが祈るんです神の国とその木神の願いですね神様の願いを第一に求めますそうすればあなた方の願いも私が叶えてあげるということが祈りなんですね 4節
またその壇のためにその飾り縁の下に二つの金冠を作らなければならない相対する両側に作らなければならないこれらは壇を担ぐ棒を通すところとなる移動できる冠があるんですねそして5節その棒は証し屋材で作りそれに金をかぶせる
それを証しの箱を垂れ幕の手前私があなたとそこで会う証しの箱の上の贖いの蓋の手前に置く贖いの蓋ということは契約の箱ですね契約の箱を贖いの蓋とそのように言ってるんです契約の箱の上が贖いの蓋ですだからその前に手前にそれを置きなさい 聖女にはこの香の壇があってまた香の壇の香というもの祈りを香炉というものに入れてこの証し贖いの蓋のところに進んでいきましたそして贖いを求める感謝の祈りを賛美の祈りを捧げるその
ことです。7節。アロンはその上で香りの高い香を炊く。朝ごとに灯火を整えるときに煙を立ち上らせなければならない。
香を炊く、聖女ですね、聖女。垂れ幕の こち聖女です。そこには朝ごとそれを灯火をこの交代ったんですね。この私たちが今そうって祈りをするんですけど、これと同じですね。朝ごとに交代ったんです。まだ夕暮れ発生す。
アロンは夕暮れにも灯火を灯すときに煙を立ち上らさなければならない。これはあなた方の世々にわたる主の前の上句の香の捧げ物である。
から上句の毎日すること上句だって、ね、上句の香だから朝夜、まあ、うちもこの蒼天に祈って夜にはまあ子供たちが中心になって、まあ子供のリバイバルが今起こってます。子供たちが説教し、まだ賛美捧げ祈るんです。もう奇跡よこれがね。本当に主が今リバイバルをこの教会に与えてくださってます。九節、
あなた方はその上で異なった香や全焼の生贄や穀物の捧げ物を捧げてはならない。またその上に注ぎのブドウ酒を注いではならない。
この異なった香といったは自分勝手にすることですね。情欲に満ちて祈ることです。それ祈りが答えられないんですね。間違った祈り。だから私たちがこの主がこの四角四角高さつまりサイズ、まだ項も項の材料とかもちゃんと教えてます。35節34節でしょうか。
主はモーセに仰せられた。あなたは香料すなわちナタフ香、シヘレテ香、ヘルベナ香、これらの香料と純粋な乳香を取れ。これはおのおの同じ量でなければならない。これをもって香を調合法に従って香ばしい聖なる純粋な香油を作る。
この純粋な香料、それを作る。だから香もねこのようにちゃんと主が教えてくださいました。イエスの御名によって祈る。まだ約束を握って祈る。そのことが祈りなんですね。じゃあその次出世す。
アロンは年に一度食材のための罪のための生贄の血によってその角の上で贖いをする。すなわちあなた方はよよ年に一度このために贖いをしなければならない。
この贖いをする、ね、私たちの、ね、この祈りに対してもこの食材のために、この血によって贖いをする、だから私たちが主の前で祈ったことに対して悔い改める、また贖いをする。自分は正しいと思って祈ったんだけどこれが間違ったこともあるんです。それをチェックするように言われますね。またこの贖い金というそのこともありました。11節から16節がそれですね。17節、
主はまたモーセに告げて仰せられた。洗いのための聖堂の旋盤と聖堂の台を作ったならそれを会見の天幕と祭壇の間に置きその中に水を入れよう。
じゃあこの洗いのための聖堂の旋盤、この水をそこに入れる聖堂の旋盤がある。この聖堂ということは審判もあるんですけど以前女性たちの、ね、鏡です。 聖堂の鏡、だから自分を見るんですよね。十回その神様の御言葉で自分をこう見るんです。見て恵みの水、そこ旋盤ですけどね、許しの水で自分を洗うことです。だから毎日女性は鏡の前で自分の顔を見るように、旋盤のところで自分の顔を見るんですね。それで洗うんです。手と足を洗う。じゃあここ、ね、幕屋の器具のものはね、祭壇もありますし、また香の壇もあったし、この机もありました。備えのパンですね。またあの何ですかね、このそのようにね、全部サイズがあるんです。契約の箱もサイズが全部ありますけど、この旋盤というものはサイズがないんですね。だからペテロが、兄弟が私に罪を犯した時、7度しましょうか、7度許しましょうかと言ったんですね。サイズを決めないで、7の70。サイズがないんですよ。7の70までと主が言われますね。だから唯一サイズがないものはこれですよ。旋盤だけ。許されることもサイズがない。限りがない。悔い改め許される。そして私たちが人を許すことも同じですね。私たちが許されたように、愛されたように、ある、これは常識がないから絶対許さない、そのようなことを自分が決めるんですよね。だからそのようにしないで、サイズがない、許されることもまだ許すこともサイズがなかったということで、19節。
アロンとその子らはそこで手と足を洗う。彼らが会見の天幕に入るときには水を浴びなければならない。彼らが死なないためである。また彼らが主への火による捧げ物を焼いて煙にする務めのために、祭壇に近づくときにもその手その足を洗う。彼らが死なないためである。
じゃあこれが死なないためである、ね、死なないためである、祭壇のところで私たちは水浴をしましたね。イエス様が、このペテロが質問したところに7の70回サイズがない、その許しを言われました。それで足を洗ったんですね。手と足を洗う。ペテロが言うんで、いや私の足を洗うんですか、洗わないでください、これ洗わなかったらあなたと私は関係がないと言われます。だから私たちが一度こう全身水浴したと、その水浴したものは手と足を洗う、この旋盤の機能ですね。だからこの旋盤で私たちが許され、許すという、そのことがないと死ぬって、関係がない、私たちはイエス様と関係がないということは死を意味する、霊の死を意味する。だからこのクオンパという、一度私たちが許されたとすれば、もう悔い改めなんか必要がない、そのように教える異端があるよね、救い派という。 全部許されたのに、なぜ悔い改める、それをそのように教える人がいるよ。私たちが願っても願わなくてもゴミがつけてくるのよ。また私たちの本性というものはね、罪に傾く。だからいつも悔い改めが言っちゃう。私がこう死んで霊と魂の一部部分がね天国に行くんですけど、その戦いをね、完全じゃない、この地上では。だから悔い改めが必要ですよ。罪の稽古がある、本性がある。だからいつも洗う。こういう間違った思いを知ったらすぐ洗う、間違ったものを見たらすぐ洗う、悔い改める。それはとっても安全な措置ですよ。それでずっと主との関係を維持する。主の助けなしには私たち誰一人この世を勝利することはできない。いつも洗う、いつも。サイズがないの、サイズがない。これがあることは本当に私たちにとって祝福で幸せよ、この機能を知ることが。しかしもう自分はもう一度許されて救われたんだから、もう絶対その手足を洗う、悔い改める必要がないと言ってる。朝夜その祭司は聖所に入るとき、こう手足を洗ってる。悔い改めというものはとても重要よ。私たちは完全でないことが分かる。ペテロが自分はイエス様と一緒にいるから完全だと思った。しかし彼もこけたり失敗だらけでした。聖霊様がおられる、聖霊様がおられてもね、私たちはいつも不完全であること。天国に入るそのまではね、この地上ではいつも戦いがある。イエス様も40日断食をして、ルカの福音書4章を見ると、サタンが誘惑した後でしばらく離れたと書いてある。まだ来るんだよ、まだ。だからこういった私たちがね、私たちを強くしてくださるその部分、この悔い改め、手と足を洗う旋盤、サイズがないんだ。恵みはサイズがない。25節。
あなたはこれらをもって聖なる注ぎの油を調合法に従って混ぜ合わせの香油を作る。これが聖なる注ぎの油となる。
じゃあこの注ぎの油、イエス様をキリスト、ギリシャ語ではキリスト、ヘブライ語ではメシアというね、メシア、油注がれ。油ということは聖霊様を意味します。ヨハネの福音書12章の1節から見ましょう。
イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った、
じゃあこのマルタは急死していた、本当に行動的な女性です。奉仕、行動の奉仕もと ても教会では大切ですよね。けどこのマリアはもうイエス様の御言葉をよく聞く、イエス様の足元から離れないその女性です。ずっとイエス様の言葉を聞いて、真剣に聞いて心に刻む。イエス様がじゃあ私は祭司長、パリサイ人、律法学者によって十字架につけられる、そして三日目によみがえるという話を聞くんですね。それこのマルダは外で仕事ばっかりするから聞くことはできないんです。しかしマリアは聞いたんです。弟子たちも理解ができないそのものをマリアは知っていたんです。それでイエス様に油を注いだ。だからキリストですよ、油を注ぐ、マリアから油が注がれる、そして十字架につけられる。十字架つけられる力がこのマリアの油注ぎよ。愛、すべてを自分を捧げる、その捧げ物を受けてイエス様が力を受ける、愛の力ですね。この人々のために私が代わりに死ななければならないということですね。じゃあこの弟子たちを見ましょう。4節。
ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテユダが言った。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に納められたものをいつも盗んでいたからである、
だからイエス様と一番近くに行って、この会計を担当したり、そのような人がね、いつも盗んでいたということですね。だからそのお金ばっかり考えてるんです。それでこのイエス様を裏切ろうとするんですね。だからこの女性がイエス様に油注いだそのことに理解ができないんですよ。あんな高い油を石膏を割って注ぐんですね。300デナリ、労働者の1日賃金が1デナリです。だからもう300万円ぐらいでしょうね。それ以上にもなる。そのように油注ぐことに対して怒ってる。違う例ですね、これは。7節。
イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。
この葬りのための油注ぎ、十字架でしょ。十字架と福音ですよ。だからこの福音が述べ伝えるところにこの女性がしたこともこの女性が福音の私に油注いだということ。八節。
あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです、
たった一回ですよ。歴史上神様が人間となって来られてただ一回のチャンスですよ。だから聖霊の感度がねある時に、ああこれが一回だ、この機会を逃したら二度とこのチャンス来ないんだという思いもあるんですね。私もたくさん逃したこともある。もしかして私の思いかもしれない。ああその時それを主が私に感動を与えたのに、それやったらよかったのに、 という後悔もあるんです。だから、ね、その、ね、カイロス、ね、神の時ですね。これ一回ですよ。十字架はイエス様の十字架の油注ぎはもうその女性に一回チャンスとして与えられている。まあ貧しい人々はいつもある、ね、いつでも自分の心があればすることはできるけど、油注ぐ、イエス様に油注ぐことただ一回。九節、
大勢のユダヤ人の群れがイエスがそこにおられることを聞いてやってきた。それはただイエスのためだけではなく、イエスによって死人の中からよみがえったラザロを見るためでもあった、
うん、このナザロを見るためにも、うん、来たと。イエス様とナザロを見るために、これが神の栄光ですよ、うん、だから私たちが理解ができない、本当にどうして神様が今すぐ助けてくれないか、どうして早くイエス様が来ないか、答えはどうして来ないか、まあ、完全に死んでしまって、もうこれ人間的に見るとこれ以上希望がない、死んで4日腐ってる、こういったナザロだったんですけどね。結局このようにイエス様と一緒に主の栄光の証し者になるね。だから神様の主権というものと摂理がある。だから私たちは全て益にしてくださる主を見る、これが重要よね。つまずかないで。だから終わりの時には極端な混乱、迫害、苦しみがあるんでしょう。私たちが死ぬところまで行くかもしれない。どうして助けてくれないか、私たちはね、今北朝鮮もそのように思いがあるんですけどね、どうしてこんなに、まあ、70年になった時に、ああ今かと思ったの。70年も超えました、うん、しかしね、彼らが今受けてるその苦しみが、彼らの証を聞いたあるユダヤ人がもう非常に、慰められ、まあ、イエス様、彼は、まあ、ジュイシエージェンシーのね、デボラさんの息子さんですけど、北朝鮮でこの迫害されてた人の証を聞いて、もう完全に心が変わってしまった。涙を流して、自分の財産ではないけど、とにかく一部分をね、彼らを助けるために動くように。だからホロコーストの体験があるユダヤ人たちを慰めるその人はあんまりないんですよ。こんなにひどい迫害、ひどい苦しみを受けたからね。しかし彼の話ではね、もうデボラさんはホロコーストの家族です。今北朝鮮では私たちよりもっとひどいと、それでもう心がね変わったんですね。だから彼らをそのようにされることはね、終わりにユダヤ人たちにこの福音を伝えるための準備、まあ準備ということはもうあんまりにも彼らが今苦しんでるんだからね、まあとにかく神様の摂理は私たちが理解ができないけど、一つ神様は目的があって全てを導いておられるんです。神様の意志が そこでつまずかないことが重要ね。つまずかないこと、主を愛すること、そのような主を愛する人として主がそのような試練も殉教までも要求することもある。じゃあ次。
祭司長たちはラザロも殺そうと相談した。それは彼のために多くのユダヤ人が去っていき、イエスを信じるようになったからである。
じゃあこれですよね、彼らはもう妬みからイエス様を殺したんです。じゃあここまでしましょう。祈ります。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。